どうも、オレンジです。
最近気になってる作品は、愛の不時着です。ポンです。
世の中全部歌れにしようたね、ラジーよろしくお願いします。
お願いします。
30分読書のコーナーでございます。
はいはい。
本一冊読もうと思うとハードルが高いので、まず30分読むところから始まる企画でございます、はい。気になるところね、本一冊まるっと読んで、魅力をプレゼンテーションの形で紹介する監督編と、気になる本を30分だけ読んでみてひとまずの感想と期待を話す30分編の2本立てプラスポンさんの3分読書のコーナーでお送りしてまいります。ということでですね、はい、前回僕オレンジが読んだのが30分ね、女帝小池百合子という本ですね。石井妙子さんという方が書いて、文芸春秋から最近、つい最近5月29日ですね、出たばかりの本で、まあ各所でも話題になっている本でございます。ただですね、今回全体でこれが440ページぐらいあるのかな、うん、で時間の都合でちょっと全部を読み切れず、はい、最初の方のですね、序章から第2章ぐらいまで、はい、だから小池さんが、カイロ大学に留学を決めたあたりのところまでしかまだ見てないんですけど。
ずいぶん、そうですか。それはやっぱ濃密だったってことなのかな？
濃密ですね。あと、その前までのやつはある程度その読み飛ばしができる話というか、全体としてストーリーが通ってるものではないんで、この章はこの話、この章はこの話みたいな、パッパッパーって読み飛ばしができてた本が多かったんですけど、今回の場合はドキュメンタリーで少しずつステップを踏んで、まあ小説みたいな感じに近いんですよね。それ間が抜けちゃうとなかなか意味が分からなくなるみたいな構成にはなっているので、なかなか読み飛ばしができないっていうところもあり、
1週間で読むのね、なかなか大変だよね。
はい、かかるものです。だからまあ読む方も結構でも、まあ後でプレゼンテーションもしますけど、かなり読みやすいものではあるので、
まあじゃあそこまでの感想ということだね、うん、
そうですね、第2章までのところというところでお話しできればなと思っております。では紹介させていただきます。はい、ということで、ですね、女帝小池百合子という本を読ませていただきまして、まあ各所でネット上でもものすごく話題になっている作品なので、ふと手に取ってみた方は多いとは思うんですが、個人的にはまあ第2章ぐらいまで読んでみて、すごく犯罪小説っぽい読み応えというか、
はい、それ内容がってこと、書き
ごめんなさい、間に挟まないでください。間に挟まないで。はい。はい。
はい。ごめんなさい、どうぞ。
犯罪小説みたいな読み応えというか、その、うなずきも大丈夫です。聞いていていただければ大丈夫なんでね。はい。その、何ですかね。いわゆるその、まあ、ドキュメント本なんですね。小池さんの過去を数十年間を、まあ、取材して、まあ、この2年間ぐらい実際にその資料を集められたっていう石井さんのお話ではあるんですけど、ずっと取材をされていらっしゃって、その蓄積をこの、まあ、都知事選の直前という、まあ、7月に都知事選なので、その直前に、まあ、出されたっていう本にはなるんですが、彼女自身のその幼少期から、若い頃からのその家庭の事情とか、から深掘りしていて、そこからどういうステップを踏んで、今、都知事選を前にして話題にもなっている、まあ、カイロ大学というね、大学に、まあ、留学したのか、本当に卒業したのかっていう話であるとか、そういう話とかも、まあ、語られていく。その、一つ一つの、まあ、エピソードに、まあ、いろんなに、登場人物たちの言葉が、間に挟まれて、かつ、その、小池さん自身の過去のインタビューの話であったりだとか、小池さん自身が、ご自身で著書も書かれてらっしゃるんで、そういうところからの引用の文章とかも、まあ、入ってきつつで、一つ一つその、何ですかね、どちらかというと、小説みたいに、想像して、ここはこういう会話があったんじゃないかというよりは、どちらかというと、実際に語られていることとか、実際に取材をされて聞かれたことっていうことを、まあ、ベースにどんどん、彼女自身の、まあ、物語を作っていく。 そういう意味では、まあ、途中で、語られている言葉とかが、まあ、セリフというか、まあ、鍵括弧に包まれ、囲まれて、紹介されたりするので、かなりその、リアリティを感じやすい構成にもなっている、状況が、それ当時の状況がすごく想像できるような、まあ、書き方にもなっている、本であります。なので、すごく読みやすいですし、どんどんどんどん盛り上がっていく感じがある、ところもあります。で、まあ、彼女自身、まあ、ものすごく、父親、裕次郎さんという、小池さん自身の父親との関係というのが、まあ、読んでる限りにおいてはかなり彼女自身の人生に影響を与えている。いろいろとなんか商売とかにも手を出してみるんだけど、うまくいかなくって、ものすごく上、権威のある人たちにすり寄っていて、で、自分をどんどんどんどんアピールするんだけどうまくいかない。で、もう大言壮語で、ものすごく大きな話を、大風呂敷を広げるような話をするんだけど、実際その生活自体は困窮しているみたいなものをずっと続けている、どちらかというとギャンブル体質であり、まあ、上にこう弱くて下にくじくというか、ものすごくその自分自身に都合のいい生き方をされてきたという、まあ、書いてあることですけどね、裕次郎さんという父親との関係性というのがものすごく、その後の彼女自身の、なんていうんですかね、ステップアップというかね、ニュースキャスターから、まあ、議員になって、議員から都知事になってて、まあ、これから先は総理大臣を目指すみたいな、そういうステップアップの背景にはものすごく強く感じられるような、まあ、幼少期のね、エピソードもありつつ、あと、まあ、彼女自身、まあ、ここら辺って触れるのがすごくナーバスで難しいものではあるんですけど、生まれた時からその顔にあざがあったっていうことで、そちら、それに対する、まあ、コンプレックスというか、それをいかにして、他の周りの人たちに触れさせないようにするかっていう、まあ、彼女自身の努力でもあり、それを、まあ、それの結果として、その、なんていうんですかね、自分自身を、それ以外のところで塗り固めていく。ある種、その、嘘なのかっていうのは、まあ、はっきりとはしない。でも、これは嘘だろうなっていう周りの証言がどんどんどんどん積み重ねてるんで、そう見えていくんですけど、そういう嘘を塗りたくっていくっていう感覚っていうのが、まあ、幼少期の経験に大きくあるっていうことが、よくわかるようなものだと思いました。あとは結構印象的なのは、まあ、いろいろ人と関わるんだけど、あらゆる人に自分自身、小池さん自身の違う側面を見せて、自分自身の、まあ、本質を見せようとしない。本質的に何を考えているのか、どういう生活をしているのか、どういうことを目標に生きているのかというところを悟らせない。まあ、それは今の都知事選のそのコロナの会見の時のなんかこう、うまくこう話をはぐらかす感じとかにも、すごく通ずるものがあるエピソードだな、みたいなことを、考えたりしました。まあ、これからね、7月から、都知事選が7月に、まあ、6月に公示されて、まだ、今の収録時点では小池さんは出馬は表明はされてないとは思うんですけれども、7月に、まあ、選挙があるで、おそらく出てくる方だと思うので、で、そのコロナの会見とかだけを見ているだけとか、今までの都知事選、まあ、あまり個人的にうまくいってないんじゃないかなと思うところの方が多い、その、今までの政治家として、まあ、表に出てくるイメージとは、ちょっと、まあ、違う面。まあ、プチ・カシマさんとかは、まあ、そのタイトルの帯で、彼女は救世主か、怪物かっていう帯がまあこの本にはついてるんですけど、まあ、怪物的なね側面がかなり強い本だよねっていう話をしてましたけど、その怪物的な側面っていうものをもの一端に過ぎないとは思うんですけど、一端を教える本ではある。だからその彼女自身のそのコロナにおけるプレゼンテーションとか、テレビに出て見せている面では分からないような部分というものを詳細にこう、ルポルタージュ、ドキュメンタリックにね、捉えている本だと思うので、僕は東京都民、これからまあ都知事選を迎えるにあたって選挙権のある方々は、必読書として必ず読んだ方がいい 本だと思います。じゃないと、その一つの、知らない判断基準みたいなのが出てきてしまうと思うので、必ず、まあ、もちろん他のね、候補者の方、なるべく読んだ方がいい。宇都宮健児さんとか、まあ、堀江門とかは連城商法で出馬するかもわかんないんで、あれですけど、まあ、他の方々の、著書とかね、書いてることとか読んだ方がいいと思いますけど、まず、出ている本として、一番、リアルタイムのものでもあると思いますので、都民の方々、ぜひ読んでいただければなと思っております。はい、ということで、何か質問ございますでしょうか。
はい。
はい、どうぞ、お願いします。
僕も都民として思うんですけど、
うん。
こういうのは読まないとやっぱりいけないんですかね。
読んだ方がいいと思います。
なんというか、その人の実像に触れるってなかなか難しいことだと思うので、僕も宇都宮さんのドキュメントがあったら読みたくはあるんですが、
うん、ありますよ、半世紀とか出てますね。
そういうことをやっぱり追いかけないと政治家を選ぶ基準ってなかなか持てないって、そう思いますか？
思いますね。そのやっぱりその政策とか、それこそ小池さんが前に掲げた公約とかって、まあ7つのゼロをなくすみたいなねことをよく言ってましたけど、まあ今ようやくその保健所の猫とかね犬の殺処分をゼロにするみたいな目標には近づいてるみたいな話ありますけど、他のまあ通勤電車ゼロとか、満員電車ゼロとかね、そういうので全くまあ守られてないような現状があって、そういう公約だけを見ていてもやっぱり実態とは異なるというか、まあ、口で言ってうやむやにしてしまえば済んでしまうみたいなことが今までの歴史上かなり多かったものではあるので、本質的にこの人はどういう人なんだろうかとか、どういう考え方を持って今の都知事選なり選挙に臨んでいるのかみたいなところを、なるべく多くの情報、それはいろんな角度から、まあ、自分自身からね語られていることなんでいくらでも嘘つけちゃうので、いろんな視点から語られているものを触れた上で、選択するというのはとても大切なことそれに対して、まあ、どういう意見を持つのも自由だし、これに意見が気に食わないと思うんだったら、それの反対する意見も読めばいいと思うんですけど、そこの何も知らずに、知ることを放棄して、適当に選んでしまうというのは、ちょっと、選挙を投票する人として、難しいんじゃないかなとは思いますかね。
なんか聞いてて面白すぎちゃうんで、どうかなってちょっと思いました。はい。
まあ、なかなか、そのね、読むの大変だと思うんで、それこそ宇都宮さんの本とか、僕、韓国の、自治運動の本とか読み始めましたけど、なかなかこれは読むの大変そうだなと思ったところはあるので、うん、そういう意味では、すごく読みやすい一冊にはなってるとは思います。
ありがとうございます。
はい、続きまして、じゃあ30分編ですね。今回まだ序定が読めてないので、今週も読もうと思って気楽に、読める本を30分編で選びました。
うん、序定はこちらも続くんですか。
あ、僕はまだ読み続けようとも思ってます。最後までね、一通り読もうかなと思ってますが、
また聞けるかもしれないですね。はい、
気軽に読めるっていうことで、まあ、通じるところ、まあ、サイコパスっていう面で通じるところがある、レンちゃんパパというですね、はい、有馬武さんが、かなり前に出されてた本が、最近、とある、漫画サイト、なんとか Z、なんだっけ、でした。漫画図書館 Z か、という、オンラインでの、漫画が読めるサイト上で、読み放題になったということで、各所話題になった作品でございます。うん、漫画なんですね。漫画ですね。
はい、
で、単行本化などもされていないものらしくって、40何話までかな、43話ぐらいまでかな、一気通貫というか一気に読める全43話が配信されていて、最近Kindle でもアンリミテッドっていうね、10冊までだったらこの条件に合うような本は読み放題だよっていうのに入ってきたんで、僕もその Kindle アンリミテッドっていうサービス登録しているので、そちらで、読んでみました。で、読んだのが何話ぐらいまでかな、なんかすんげえ一気に読んじゃったんで30分ってコントロールしてないんですけど、10話ぐらいまでは読めたのかな。で、 まあ、この話自体は、日の本進っていう、まあ、その名前もなかなか えぐい名前だと思うんですけど、高校教師、東京で高校教師をしている男がいて、その男の奥さんですね、雅子という、妻がパチンコで300万円の借金を作って失踪してしまうと。で、その借金取りの男に、そういう事実をし、借金があるんだよって事実を知らされた、進むと、その息子の浩二が失踪した雅子を探して、各地を旅するっていう話から始まって、その、広本進むと、息子の浩二と、あと借金取りの男っていう、3人の主な登場人物の話がメインになってくるところですね。10話ぐらいまでは。で、元々は、広本進っても高校教師をしてたぐらいで、どちらかというと、真っ当な人、まあ、真面目で善良だとされる人だったんだけれども、その、奥さんがパチンコで借金作って、自分自身も、旅費、その奥さんを探すための旅費を稼ぐために、なぜかパチンコに手を出してしまう。まあ、元々この、物語自体が1994年から1997年頃にかけて、パチプロセブンという、雑誌に連載されていたっていう事情もあって、まあ、タイトルもね、レンチャンパパっておいおいっていう。
レンチャンってあのレンチャンなのか。
あのレンチャンですね。そうですね。麻雀用語で言う、まあ、レンチャンみたいなものですね。
ああ、そうなんだ。
はいはい。その話でもあるので、まあ、それは確かにパチンコにのめり込む物語っていうのは、ものすごく、パチンコ雑誌としては正しいんだけれども、どんどんどんどんこのね、日の本進というキャラクターが、悪っていうかね、とんでもない方向に進んでいってしまうんですよ。借金取りの家に居候したりだとか、旅をしては、まあ、なんか、その、場所で、まあ、女性関係もできたりするんだけど、そこから、騙されて、なんか銀行かなんかに勤めている、すごいしっかりした、女性で、お金はあるから、まあなんか、養ってあげるよみたいな話を聞いてたんだけど、実はそのお金っていうのが、銀行から着服していて、その人が犯罪者として、警察に捕まってしまったりとか、なんか、行くとこでどんどん悪い方向に進んでしまって、もともとまあ借金取りにいかにしてお金を返すかっていうことを考えていたんだけれども、自分自身もその借金取りの手伝いをすることによってえげつないこう借金回収の手法を取ったりするみたいな、どんどん悪の方向にのめり込んでいくんだけど、その描いているテイストがものすごくほのぼのした感じの、なんて言えばいいんですかね、この絵は。昔ながらのなんかほのぼのした漫画の絵、コボちゃんとかも通じるものなのかな、あとはクッキングパパとかなんか想像しましたけど、まあなんかすごいほのぼのしたような絵柄で、そういうどんどん闇金牛島くん顔負けの転落人生みたいなところが描かれていくので、恐ろしいけど、なんか、こうなってしまう人はいるかもしれないと思わせるというか、まあ、今回この漫画が注目されたのも、その、まあ、外出自粛の要請が続く中で、パチンコ店に対してね、かなり厳しく、大阪とか特に、店名公表したりとかみたいな話があったりして、そういうところで、注目が集まったんじゃないかみたいな話はあったりしますけど、これからね、まあ、今の時点、10話ぐらいまで読んでる時点でも、ものすごく恐ろしい転落人生は始まっていて、この、レンちゃん、パパですね。パパの進むのキャラクターの変化というか、どんどんダメ人間になっていく感じとかもすごく恐ろしいので、監督して、なんか、ある種のその希望じゃないですけど、彼自身がうまく構成しようとしてはどんどん悪くなるってことを繰り返していく話だったりするので、最後どうなっていくのかすごく今から恐ろしいんですけど、こういう人も、いるよなって、世の中の、この世界の片隅にいるよなっていうふうなことを、思い出させてくれるとかね、普段日常では触れない人がいるっていうことを改めて、知らさせてくれるような漫画なので、
目が離せないんだろうね。さっきの小池さんとも同じだと思うけど、
そうなんですよ。
こういう人の方にやっぱり目も心もいっちゃうんだろうね。
僕今特にその、あの自分自身ではその人の状況とかその人の考え方を理解できない。どうしてこういうことに至ってしまう、こういう考えに至ってしまうんだろうっていうので、最近なんか自民党の本とかね、お前は右翼の本とか紹介しましたけど、そういうものをなんか意識して読んでるところがあるので、うん、ちょっとどうなっていくのかなっていうのを、ちょっとどういうふうな、ことになってるのかなっていうことをちょっと知りたいなと思って、新たに、まあ、レンちゃんパパという漫画を読んでみました。皆さんもよければね、すぐに多分、全巻読み放題で、それこそ漫画図書館 Z とかと読めるので、よかったら読んでみるといいんじゃないかなと思いました。はい。じゃあ、続いて3分読書のコーナーでですね、ポンさんお願いします。
はい。では、ご紹介します。今回はですね、大正寺の井の身の上相談という本です、うん、大正7年の3月は何の時かといえば、
うん、
日本にスペイン風邪がやってきた時なんですね。で、スペイン風邪っていうのは全世界で患者6億人、死者が2300万人で、日本人も38万人が亡くなったっていう、
へ
ー、そんなやつで、まあそれは今と比べたらえらいこっちゃだなと思うんですけど、で、そうか、そうなんだ、大正時代にスペイン風邪来てたんだっていうふうに思うことをしつつ、じゃあ当時の人何考えてたんだろうなーってことをちょっと想像したくなりまして。うん、で、よくね、今、日本は、こう、日本は世界かな、コロナというものと一緒に暮らしていく、まあ新しい生活様式とか、新しい考え方でとかって言うんですけど、大正時代どうだったんだろうなって思って、見てみたらですね、これ大正、これ、時代の、まあ、悩み相談なんですけど、話としては。うん、なんかね、大正8年、結婚か勉学か、私は悩んでいますと。
ほう、
で、結婚するか、それとも、学業をするかっていうことに悩んでる相談してる、相談者に対して、回答者としては、結婚した方が良いと思いますが、できない事情があればお勉強なさるが良いでしょうというふうに答えが書いてたりするんですけど、まあ、基本的にこの大正時代の、価値観っていうのは、今と似てて、なんか新しい価値観をここで作っていくみたいなところらしいんですね。だから、今までの、まあ、どっちかとお見合い重視だったりとか、恋愛という概念がまだない時代から、だんだんとそれが変わっていって、自分の意思で世の中を決めていきましょうみたいな、そういう時代に変わっていく時のものが話、Q&A なんですけど、
うん。
まあ、読んでると、なんかこう、全然このスペイン風邪のこと感じさせない普通というか、自分にこう向き合ってる真摯な質問が多くて、
うん、
これちょっと、ぶっ飛ばしますけど、コロナとかあんまり関係ないじゃないかなって、ちょっと、今思ってます。社会は常に変わっていくし、うん、常に悩んでいるし、うん、そしてそんなに変わらないし、変わっているしっていう、何かこの機会が世の中を全て変えるんだって思うのは、そんなに容易いもんでもないし、逆に言うといつも変わってるみたいな、そんなことを感じさせる本でした。まあ普通に読み物として、時代の価値観が変わっていくんだなとか、ちょっと男尊女卑が見えたりとか、面白い本ではありますが、うん、そんなことを思った本でした。はい、以上です。
はい、ありがとうございます。今回はですね、30分読書で、監督編としてね、監督編、まあ5分の1ぐらいの監督編として、石井妙子さんが書いた女帝小池百合子と、はい、30分読書編でレンちゃんパパ、そして、3分読書編で、ポンさんの方から大正時代の身の上相談について紹介させていただきました。 お送りしましたのはオレンジと、
なんかそんな言い方じゃさ、伝わるものも伝わらないんじゃないの？トーンポリシングについて考えています。ポンでした。
タネラジー、また。